今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書4章27節から42節です。新約聖書183ページになります。ヨハネの福音書4章27節から42節をお読みいたします。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他のものが刈り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。以上の箇所から、目を上げて畑を見なさいと題しまして、平井先生に御言葉を取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。この朝、東大宮福音住教会の皆様と共に主を礼拝できることを心から感謝しています。私は現在名古屋福音住教会というところで、牧会の御用に当たっているんですけれども、この名古屋の教会に現在、鈴木健二先生という牧師先生が集われております。皆さんもよくご存知かと思います。この東大宮教会を開拓された先生です。先生から何度もですね、初めはテントだったんだよ、もう雨の日はぐちゃぐちゃで大変だったんだよということを伺っております。そして鈴木先生からも皆様にくれぐれもよろしく伝えてくれと、 私のことを知っている人は少なくなっていると思うけど、くれぐれもよろしく伝えてくれということでしたので、お伝えさせていただきます。私自身は東大宮福音住教会に来させていただくのは、おそらく新学生の時代に中高生のクリスマス会にご用のために呼んでいただいた時以来かと思います。14年ぶりとかそれぐらいになるかと思いますけれども、この会堂において、そして皆様お一人お一人とともにこのようにして主を礼拝できることを心から感謝しております。一言お祈りをさせていただいて、御言葉にともに聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。天にいます私たちの父なる神様、あなたが私たち一人一人の名前を呼んで、今日この会堂に、また画面の前に集めてくださり、そしてただお一人のあなたを心合わせ礼拝できることを心から感謝いたします。今日私はあなたに聞かせたいことがある。そう語られるあなたの御声に聞いてまいります。取り次ぐ者、聞く者、同じ御霊なる神様が共にいてくださり、あなたのことがよくわかるように、そしてあなたの御言葉に従っていく恵みがよくわかるように導いてください。期待し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昔ある靴の会社がマーケット拡大のために海外の市場調査を行い、そして2人のセールスマンがアフリカの地に派遣されていきました。まず1人目のセールスマンがその空港にたどり着き、そしてマーケットを見に行きます。その市場を見に行きました。するとどうでしょうか。誰も靴を履いていませんでした。彼は慌てて本社に電話を入れます。大変です、この国には靴を履く習慣がなく、誰一人靴を履いていません。可能性が全くありません。すぐに帰国します。ほどなくして二人目のセールスマンが同じアフリカの地に降り立ちました。そして彼もまた市場に出かけます。すると彼もまたやはり慌てて本社に連絡を入れました。大変です、この国には靴を履く習慣がなく、誰も靴を履いていません。可能性は無限大です。ありったけの靴をすぐに送ってください。この二人は同じ光景を見ながら全く違う捉え方、全く違う見解を持ち、そして全く違う行動に出ました。この話は物の見方、考え方、そして捉え方が人それぞれによって違うということ、そしてそれがいかに私たちの行動に影響を与えるのかということを教えているかと思います。今日開かれた聖書の箇所でイエス様は弟子たちにこうおっしゃっていました。目を上げて畑を見なさい。すなわち信仰の目を持って見なさいということです。どうでしょう、今日皆さんは信仰の目を持って物事を見ておられるでしょうか。目の前の現実だけを見て、それが全てだと考え決めつけ、それにとらわれているということはないでしょうか。先ほど司会者の方に読んでいただいた箇所の前には、イエス様によって変えられたサマリアの女性の出来事が記され、今日の箇所はその後の出来事です。今朝はこの箇所から3つのポイントで共に御言葉に聞いてまいりたいと願っております。 今朝まず共に聞いてまいりたいことは、神様は望みなきところに働かれるということ。神様は望みなきところに働かれるということです。改めて27節から30節に目を向けてまいりたいと思います。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。舞台はサマリアという町です。このサマリアという町と、そしてユダヤとは、かつてイスラエルという一つの国でした。しかし国が南北に分かれ、そして北イスラエルの首都はサマリアとなり、やがてアッシリアという大国がサマリアを襲い、サマリアは崩壊していきます。するとサマリアの町には多くの外国人がなだれ込んできて、次第に混血、血が混じっていき、そしてその子どもたちは民族的にも宗教的にも純粋性を失ったとして、もう一つのユダヤ人から軽蔑をされ始めます。さらにサマリア人がゲリジム山というところで礼拝を始めると、憎しみはいよいよ激化していきます。ユダヤ人から見て、このサマリア人という人たちは神様の御心から外れた人たち、神様の祝福を失った人たち、また望みがないと思われている、そういう人たちでした。けれどもイエス様はこの日、このサマリアの町で驚くべきことをされました。見下されていたサマリア人の中にあって、そのサマリア人の中でもさらに見下されていた一人の女性に目を留められたのです。そして彼女はイエス様と出会ったことを通して、その内側から泉が湧いてくるがごとく全く新しく変えられて人々に伝えます。来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。そしてこの後の39節に目を移していきますと、さてその町の多くのサマリア人があの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じるということが起こっていったわけです。神様が目を留めておられるはずがない、神様が働かれるはずがない、望みがないというふうに人々が考えていた、そんな町を神様は見捨てておられませんでした。しかも神様はその御業を誰を用いてなされたかというと、最も見下されていた一人を用いてなされたのです。名古屋教会のある方がですね、ある時深刻そうな顔をして私にこう言ったんです。うちの主人救われなさそうな顔をしてるんですよ。救われなさそうな顔って何だろうかと、まあ、こう思ったわけですけれども、でもまあその方は懸命に伝道されていて、ご主人にね、断るごとにイエス様のことを伝え、証もできる限りしながらされている方だったんですけれども、まあ、だからこそどんどんどんどん顔が救われなさそうな顔に見えてきたんだろうと思うんです。ただ私たちももしかしたらそういうことがあるかもしれないと思うんですね。 今日皆さんのうちにもご自身を見て、もしくはご自分の家族を見て、その否定的な現実を目の当たりにしながら、なかなかに希望を抱くことができずに歩んでおられる方はおられるでしょうか。しかし皆さん、神様が働かれるというのはどういう場所でしょうか。神様が用いられる人というのはどういう人でしょうか。聖書が示す神様は、可能性が満ちた場所で可能性が満ちた人を用いてご自分の御業をなされて、ご自分の栄光を表される方かといえば、今日の箇所を見る限りそうではありません。むしろ私たちが信じている神は、この聖書が示す神様は、可能性も望みも人の目には何も見えないような、そんな場所で可能性や望みが何もないような人を用いて、ご自分の御業を行われ、そしてご自身のご栄光を表されるお方です。イエス様ご自身もその出身地はナザレという場所でした。ナザレから何の良いものが出てくるだろうかと言われるような場所で、イエス様が宣教を始められたガリラヤというところは闇の地だと、谷の地だと言われていた、そんな場所です。しかしそのような望みも可能性もあまり見えないような場所で、全地の救い主は育たれて、そして良き知らせはそこから広がっていきました。開かなくても結構ですけれども、コリント人への手紙第一コリントの1章26節から27節には次のように記されています。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。神様はどのようなものを選び、どのようなものを用いられるでしょうか。私たちは時にこの世の基準で教会を見ることがあるかもしれません。けれども、人の力に頼る教会があるとしたら、その教会の頭はイエス様なんでしょうか。神様の御国は神様により頼み、そして神様を誇りとする、この方がどうにかしてくださる、この方が働いてくださる、この方が私を用いてくださると、そう信じる者によって立て上げられて、そして進んでいきます。私たちの神様は望みのないところに働かれる方です。今朝二つ目に共に覚えたいことは、御心を行うということです。御心を行う。31節から35節にはこのようにありました。お読みいたします。その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わした方の御心を行い、その技を成し遂げることです。 あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？しかし、あなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。ここには、イエス様と弟子たちとの食い違いというものがあったことがわかります。この時の弟子たちはどんな人たちかというと、実に常識のある人たちです。聖書の前の方を見ていくと、この時、日の出からだいたい6時間経った12時頃だったことがわかります。今11時15分ちょっと過ぎぐらい。このぐらいの時間帯、まあ私たちもお腹が空いてくる、そんな時間帯ですね。弟子たちはイエス様に食事を勧めました。するとイエス様から知らない食べ物があると言われます。お弁当持ってるならイエス様言ってくれればいいのにと、誰かが食べるものを持ってきたのかと互いに弟子たちは言い始めました。実に常識的です。この時間あるのかないのか。対してイエス様はどうでしょうか。イエス様が語っておられるのは、この見える食べ物ではなくて、見えない食べ物について語っておられます。食べ物というのは、私たちにこう命を支えてくれて、そして私たちを養って、そして私たちに喜びを与えるものが食べ物かと思いますけれども、イエス様が語っておられる私の食べ物、イエス様の命を支え、イエス様を養い育て、イエス様に喜びを与えるもの、それは何かというと、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること、これが私の喜び、食べ物なんだとイエス様はおっしゃった。イエス様はこの時、あなたの目に見えていることよりももっと大切なことがあると、そうおっしゃっているのです。またそこに畑があったのでしょう。弟子たちは言います。まだ4ヶ月あって、それから借り入れだ。4ヶ月、実に常識的なことでした。対してイエス様が言われたのは、もう借り入れるばかりだ。常識を疑えというか、もう少し正確に言えば、常識で固まるのではなく、それよりも神様の御心を求めよと。そしてあなたたちに必要なことは、神の御心を行うことだと、イエス様はここでおっしゃっているのかと思います。そしてそれを成していた一人が、今日の箇所に出てくるサマリアの女性でした。この女性の特徴が28節に出てきますので、そこに改めて目を向けていきたいと思います。28節。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。注目したいのは、水瓶を置いたままということです。この時、井戸にいた彼女が何をしに井戸に来ていたかというと、自分の生活のために水を汲んで、そして持ち帰るためでした。すなわち、この水瓶は彼女が生活のために汲む、そして汲んだ水が入った水瓶です。自分の生活そのものを表している。けれども聖書が伝えるのは、彼女がその水瓶を置いたまま町へ行き、そして人々を恐れていた彼女が人々の前に行ってイエス様のことを伝えたということです。この水瓶を置いたままという行為は、彼女の生活の効率を考えたならば、明らかに遠回りでロスです。タイパ、タイムパフォーマンスで言ったならば、もうですよ。 おそらく自分の人生自分でコントロールしようと思ったならば、しない選択がこの水瓶を置くという行為です。けれども彼女は効率度外視で、ロスをしてでもいいからこの方のことを人々に伝えなきゃという内側から押し出されたように、直前まで持っていた自分の計画を曲げてでも人々のところに行きました。まあ、おそらくこの後彼女はここに戻ってきて、そしてそこで水の入った水瓶を持ち帰ったことだろうと思います。けれども彼女はもともとしようとしていたことを止めてでも自分にとって大切なことを止めてでもするようにと、内側から生み出されてきた思い、聖霊によって導かれるままに御心を行っていきました。人々がイエス様を信じるためにこの水瓶を置いて出て行った彼女が用いられたというのが今日のこの聖書の箇所です。今日の箇所にも出てきたこの御心という言葉がありましたが、御心という言葉は神様の意志、神様の願いという意味です。これもまた開かなくても結構ですけれども、テモテへの手紙第一テモテの2章の4節においてパウロはこのように言っています。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様の望み、神様の願い、それはすべての人が救われて真理を知るようになることだと聖書は語るのです。私たちも今朝祈りました。御心が天でなるごとく地にもなりますように。ではその御心をこの地で行っていかれるのは誰でしょうか。神様がその御心を行われます。では神様が用いられるのは誰でしょうか。皆さん、あなたにはイエス様の前に、そして神様を前にしてなすべきことが何かあるでしょうか。それをなすために、それをしていくために普段しているけれども少し止めるべきことは何かあるでしょうか。もし私たちが聖霊の促し、神様の御心を止めていたとしたら、そこに祝福が流れてくるかといえばどうでしょう。結局のところ私たちは一体誰に従おうとしているのか、そこが問われるのだと思います。信仰というのはただ持っていればいいものではなくて、そうではなくて主にある選択をしていくものです。信仰は持つものではなくて信仰は用いていくもの。そして今朝最後に三つ目にお分かちしたいことは、神様は信仰の目を持つ人を求めておられるということです。神様は信仰の目を持つ人を求めておられる。サマリアの女性がその町でイエス様のことを伝えていた頃、イエス様は弟子たちにおっしゃっていました。改めて35節、あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて 畑を見なさい、色づいて刈り入るばかりになっています。おそらくイエス様がこの時見ておられたのは、この後起こっていった多くのサマリアの人たちが救われていくというその光景だったと思います。それを見てもう借り入れるばかりだと、そういう信仰の目を持って言われていた。色づいて借り入れるばかりになっています。この地、日本の宣教のことを少し考えてみたいと思うんですけれども、日本宣教の歴史を惨敗の歴史ではないかという人がいます。いつまでたってもなかなかクリスチャンが増えないじゃないかという人がいます。確かに日本の教会は悔い改めなければならないことをたくさん持っていると思います。しかしイエス様が何ておっしゃっているかといえば、色づいて刈り入れるばかりになっています。この国はプロテスタントの福音宣教が本格的に始まって160年余りです。キリスト教の歴史2000年から見ればまだまだの国です。ある宣教学者は言いました。日本より過酷な迫害を受けた国はたくさんある、でも日本ほど長くはなかった。日本より長期の迫害を受けた国もたくさんある、でも日本ほど過酷ではなかった。そんなまだまだの国でなぜか私たちはクリスチャンになりました。何のためでしょうか。それは目を上げて畑を見るため、そして御心を行うためです。神様はこの国を、そして私たちの家族を、あの大切な愛する人を諦めておられません。そうであればどうして私たちが諦められるんでしょうか。この地域の人が、あの愛する人がこの街道で一緒に祈っている、一緒に喜んで賛美を捧げている、私たちはその光景を信仰の目を持って見たいと思うんです。あの西大宮の地域で、その地域の人たちが本当に神様を喜んで礼拝している、その姿を信仰の目を持って見たいと思うんです。信仰はやはり持っていればいいものではなくて働かせるものです。以前、名古屋教会の祈り会に教会初めてという女性が参加されました。その方はいつも祈り会に参加されているクリスチャンの姉妹の娘さん で、その数日前に大きな不幸があって、そのお母さんに、教会いつ行くの、私も行こうかなと言って来られた、そういう方でした。祈り会の中で私もお話をさせていただきましたが、その帰り道、その娘さんはお母さんに自分の中にどんなことが起こっていたのかということを涙ながらに話されたそうで、でその娘さんはその不幸が起こったときに神様と言ってお祈りをされたということだったんです。でその後、そのお母さんから私は、 娘さんがキリスト教系の幼稚園に通っておられたということを伺い、不幸の中で神様と祈った背景には、本当に幼い時に神様の話を聞いていたことが娘の魂に影響したんじゃないかと思いますということを伺ったのです。その話を聞いた次の月曜日のこと、私は東海地域の大きな牧師会に参加しました。で、そこで奨励メッセージをされていたのが、その娘さんが卒園された幼稚園で週に2回、幼稚園の子どもたちに福音を伝えておられる牧師先生だったんです。で、その牧師会の時はだいたいイースターが近い頃で、で、その先生は幼稚園の子どもたちにこんなふうにおっしゃっていたそうなんです。子どもたちにね、イエス様は死んだんだよって、知ってわからないかなと思いつつ噛み砕いて語られ、そしてイエス様は生き返られたんだよと、生き返るってわからないかなと思いながら伝えつつも、でも子供たちに聞いたそうなんです。イエス様が生き返ったとしたら、今イエス様は生きてる、それとも死んでる、どっちだと思う。すると3歳の子供たちだったそうですが、はっきりと生きてると答えたそうです。それは私がね、聞いたそのイースターの時の前の週の出来事でしたけれども、そのことを聞きながら、おそらくこの娘さんにもそういう福音の種がまかれていたんだろうなと私は思ったのです。まかなければ借り入れはありません。それは当然ですけれども、イエス様は37節38節でこう言われていました。ですから一人が種をまき、他のものが借り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの身に預かっているのです。まくものと借り入れるもの、普通農業であれば一人です、同じ人です。けれども主の働きはそうとは限らない。まく人と借り入れる人とが違うということが起こります。私たちはこの人のことのためにまいて、またあの人のことを借り入れるんです。時にまく人として用いられて、時に借り入れるものになっていきます。そしてまくものと借り入れるものが共に喜ぶ日を迎えます。今日私たちは自分の常識、自分の感覚、自分の計画にとどまってしまうようなものかもしれません。けれどもキリストは人となって望みのない地を訪ねてくださり、人の目から見て望みがないかもしれない、そんな私たちを今朝この礼拝に招いてくださいました。目を上げて畑を見なさい。私たちの前には二つの道があります。一つは信仰の目で見ないで自分の計画をとにかく突き進むのか、それとも信仰の目を持って御心を行っていくのか。東大宮福音寺教会に神様の祝福が豊かにあるようにお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をもって私たちにあなたご自身の思いを語ってくださることを心から感謝いたします。あなたは一人子を私たちに使わせてくださり、 その一人子を通して私たちに救いを得させてくださることを心から感謝いたします。そしてそれを受け取った私たちであることを心から感謝いたします。しかしそれはそこで終わるのではなくて、信仰の目を持ってこの地において御心を行っていくためであることを私たちは改めて教えていただきました。主なる神様、私たちの目の前にはいかんともしがたいような現実が広がっていることが多くあります。望みを持っていくことそのものが難しく感じることがあります。だからこそ信仰を働かせたい、いきたいと願います。主なる神様、どうぞ御霊によって私たちを励ましてくださり、そしてあなたの御心を行うものと私たちをしてください。東大宮福音寺教会があなたの前に本当にまっすぐにこれからも歩んでいかれることができますように、難しさの中にあるお一人お一人を励ましてくださり、その宣教の技を主が推し進めていってくださいますように、そのためにお一人お一人を用いていってくださいますようにと心からお願いをいたします。委ねます。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。